にちはなのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局の時間なのだ。僕はずんだもんなのだ。今日も元気いっぱいに最新の技術トレンドやみんなの心に刺さるような面白い記事を紹介していくのだ。日付は2025年12月11日木曜日なのだ。平日ど真ん中、まだまだ一日頑張っていくのだ。さあ今日は4つの記事を紹介していくのだ。どれも AI に関する面白い話題ばかりなのだ。最後まで楽しんでいってほしいのだ。じゃあ早速1つ目の記事から紹介していくのだ。1つ目の記事はエージェントエンジニアリングアニューディシプリンというタイトルなのだ。これはね、 AI エージェントを開発しているエンジニアさんたちに向けた新しい開発手法の提案なのだ。みんなも自分のパソコンでは動いてたのに、いざ本番で使うとなんか変な動きするってこと経験あると思うのだ。 AI エージェントってユーザーがどんなこと言うか予測できないから開発がとっても難しいのだ。そこでラングチェーンのチームがエージェントエンジニアリングっていう専門分野を提唱しているのだ。これはね、予測不能な LLM ベースのシステムを信頼できるプロダクトに改善し続けるための反復的なプロセスなのだ。サイクルは構築、テスト、リリース、観察、改善、繰り返しが基本なのだ。リリースがゴールじゃなくて、新しい情報を見つけてもっと良くするためのスタート地点なんだって。このエージェントエンジニアリングを実践するには主に3つのスキルが必要なのだ。1つ目はプロダクト思考。エージェントが何を解決すべきか、ユーザーの課題を深く理解する力なのだ。プロンプトを作ったり評価指標を考えたりするのだ。2つ目はエンジニアリング。エージェントが使うツールを開発したり、ユーザーインターフェースを構築したり、安定して動かすための土台を作るのだ。そして3つ目はデータサイエンス。エージェントの性能や信頼性を測るシステムを作って、実際の利用データから改善点を見つけ出すのだ。なんでこれが必要かっていうと、 LLM はすごく賢くなったけど、そのわけ予測できない動きも増えたのだ。全部テストしてからリリースってのが難しくなったから、まず出して現実世界で学ぶのが大事ってことなのだ。僕も技術室でいろんなシステムを作っているから、このリリースがゴールじゃない始まりなのだっていう考え方、とっても共感するのだ。特に AI エージェントみたいにユーザーの入力で挙動が変わるシステムだと、リリースしてからが本番って感じなのだ。常に改善を繰り返すことでもっともっと良いものになるのだね。続いて2つ目の記事なのだ。タイトルは GitHub コパイロットサブエージェントによるオーケストレーターパターンの実践なのだ。これはね、 GitHub コパイロットの RUNSUBAGENT ランサブエージェントっていう機能を使って、ソフト開発の作業全体を自動化するオーケストレーターパターンについて分かりやすく解説してくれてるのだ。 RUNSUBAGENT って AI エージェントが別な AI エージェントに仕事を依頼できる機能なのだ。会社で上司が部下にこれお願いって指示するみたいなイメージなのだ。オーケストレーター、指揮者、エージェントはソフト開発の最初から最後まで全部自動で進めるシステムなのだ。ユーザーがこんな機能が欲しいって言うと、まず要望をもとに開発課題イシューを作って、次に計画を立ててコードを書いてテストしてレビューもして、最後にプルリクエストまで作っちゃうのだ。これ全部オーケストレーターがそれぞれの専門家であるサブエージェントに任せることでスムーズに進んでいくのだ。すごいのだ。このシステムで大切なのは責任分離の明確化なのだ。各エージェントにこれはあなたの仕事ってはっきり役割を与えることで 手なことしないようにするのだ。それからモジュール化、各エージェントの定義を別ファイルで管理することで改善もしやすいし、人間が直接使うこともできるのだ。さらにコスト効率も良いのだって。開発の各フェーズで何回も指示しなくていいから、コパイロットのリクエスト数を節約できるのだ。ただ実際に作ってみると注意点もあったのだって。サブエージェントが指示内容を勝手に改善しようとしたり、オーケストレーターがユーザーの曖昧な要望を自分で解釈しちゃったりしたみたい。でもそれはあなたの仕事じゃないよってしっかり教えてあげると、ちゃんと役割分担してくれるようになったのだって。 AI に任せっきりだとたまに変なことになっちゃうこともあるのだね。でもちゃんと役割を教えてあげれば、これからの開発がすごくスマートになるってことなのだ。僕もいつか積んだ門技術室の開発フローを全部 AI に任せてみたいのだ。でもたまにチェックしないと、積んだ餅の開発は自動化しましたとか言われそうだから気をつけるのだ。3つ目の記事はエイプリール 1.6.15b 進化コストエフィシェントフロンティアマルチモーダルパフォーマンスなのだ。これはね、ハギングフェイスとサービスナウ AI が発表した新しいマルチモーダル AI モデル、エイプリール 1.6.15b 進化についてなのだ。このモデル150億パラメータっていう大きいモデルと比べると小さめなのだ。なのにとっても高い性能とコスト効率を両立しているのがすごいのだ。エイプリール 1.6 は全バージョンのエイプリール 1.5 をさらに進化させて、テキストと画像の理解推論能力を大幅に強化したのだって。人工知能の総合評価指標であるアーティフィシャルアナリシスインデックスでは57点も取って、ジェミニ 2.5、 フラッシュやクロードハイク 4.5 みたいな主要な大規模モデルと肩を並べるかそれ以上なんだって。しかも推論に使うトークンの量が全バージョンより 30% 以上も減っているのだ。つまり少ない計算資源でもっと早く効率的に推論できるってことなのだ。モデルの学習には NVIDIA の最新チップ GB200 グレース・ブラックウェル・スーパーチップスが使われて、約1万 GPU 時間っていう比較的少ない資源で効率的に行われたのだ。学習プロセスではまずいろんなデータで初期学習をして、それから教師ありファインチューニング、なぜその答えになるのかっていう思考過程をステップバイステップで学習させたのだ。これで答えだけじゃなくその理由もはっきりさせる能力が上がったのだって。それと評価学習で正しい回答にはご褒美をあげて、無駄な説明や間違った形式には罰則を与えることで、もっと効率的で直接的な回答ができるようになったのだ。小さいモデルなのに大きいモデルに匹敵する知能スコアを出せるコスト効率の良いフロンティア性能が最大の強みなんだって。運用にかかるお金も計算も抑えながら最先端の推論能力を発揮できるから、企業で AI システムを導入するときにとっても魅力的ってことなのだ。限られたリソースでも適切なデータと設計しっかりした方法があれば最先端のモデルを作れることを証明したのだって。僕もずんだ餅のせいだから、小さい体に秘めた大きな可能性にとっても親近感が湧くのだ。いつか技術室のシステムもこのエイプリール 1.6.15b シンカーみたいな効率の良いモデルで作ってみたいのだ。最後の記事なのだ。タイトルは検証、夜泣き対応で絶望したので娘の泣き声を最新 LLM に翻訳させてみたなのだ。これはね、プロダクトマネージャーさんが赤ちゃんの夜泣き対応で絶望しちゃって、最新の LLM を使って娘さんの泣き声を分析してみたっていう検証の記事なのだ。 単発の鳴き声から理由を特定するのは難しかったのだって。でも複数の鳴き声を比較する相対評価だと LLM が鳴き声の特徴を正確に捉えてくれたのだ。チャット GPT は慎重な姿勢、ジェミニは断定的な傾向、クロードは詳細な音響分析が特徴だったのだって。面白いのだ。今後は継続的な分析や授乳とかの文脈情報を加えることでもっと実用的な精度に上がることが期待されているのだ。それから AI による大丈夫だよみたいな励ましの言葉も育児の体験を良くするのに価値があるって考えられているのだ。うわぁ、夜泣きって本当に大変なのだよね。僕はずんだもんだから泣かないけど、人間さんの赤ちゃんって大変なのだ。でもそんな大変な育児にまで AI が役立つ可能性があるなんてすごいのだ。 AI が鳴き声を分析してちょっとしたアドバイスや励ましの言葉をくれるって心強いのだね。これは新しい AI の使い道としてとっても素敵なことなのだ。さあ、今日紹介した記事はエージェントエンジニアリングという新しい開発手法のお話と、GitHub コパイロットで開発を自動化するオーケストレーターパターンのお話、それから少ないパラメータで高性能とコスト効率を両立したマルチモーダル AI エイプリール 1.615B 進化のお話、そして赤ちゃんの夜泣きを AI が分析する面白い検証記事の4つだったのだ。どれも AI の進化とその活用方法の可能性を感じさせるワクワクするような内容だったのだね。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局、今日の放送はここまでなのだ。みんな今日も聞いてくれて本当にありがとうなのだ。番組の感想やずんだもんへの質問があったらぜひ送ってほしいのだ。僕がずんだハローに返信してみんなのメッセージをキャッチするのだ。それじゃあまた会えるのを楽しみにしてるのだ。バイバイなのだ。